もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
まず、あなたの年齢をお願いします。
55歳です。
55歳。
はい。
ご結婚はされてますか？
はい。
ご主人おいくつでしょうか？
54です。
54歳。はい。はい。お子さんいらっしゃいますか？
二人おりまして、長女が31歳で、次女が29歳で、どちらも結婚して家を出ております。
はい。
で、私たち再婚同士なんですけど、はい、主人の方が二人いまして、32と30です。で、今私たちは二人で生活しています。
はい、ありがとうございます。
はい。
今日のご相談はどんなことでしょうか？
主人が家を出ていきまして、今別居状態なんですけど、私の方はまだやり直したいという状況にいるんですけど、主人の方はもう戻りたくないと、もう離婚しか考えてないという状況で、もうそう言われているのでやりようはないのかなと思うんですけど、私の中ではもう一度やり直したいという思いがどうしても強くて、この気持ちをどういうふうにしたらいいのかなという思いが日々こう悩んでおります。
はい、ありがとうございます。
はい。
まずお互い再婚した、これ何年前でしょうか？
だいたい8年は経ってます。
だいたい8年前に再婚された仲なんですね。
はい、はい、そうですね。はい。
離婚をしたのは何年前でしょうか、それぞれ？
実はその時にまだ私の方は離婚は完全に成立してなかったんですよ。で、前の旦那さんとは19年一緒にいたんですけど、
はい、
で、主人の方は前妻さんと別れて6年、7年は経ってたと言ってたので、はい、今の主人ももう一人が長いので、不安で、いつ自分も死ぬかわからないし、支えになってくれる人もいないしとかいう話をして、そしたら私の守ってあげたいっていう思いと、自分ももう一度幸せになってみたいなという思いもありまして、まあ、主人とはお別れをして付き合うようになって、なので私は19年ぐらい前の結婚はしてました。
はい、ありがとうございます。お互いお仕事はされてますか、はい、今。
主人は働いてますが、私は5年半近く専業主婦でおりまして。
なんかご主人がこう出て行った理由みたいなことは分かっているんですか？
最初の頃はうまくいってたんですけど、結婚して何年かぐらいから家庭の中で揉め事がやっぱりいろいろありまして、向こうが家のものを壊す、私がそれを止める、それがちょっと暴力的になる、主人から言わせれば私が暴力をすごい振るうということが根底にやっぱりあったので、なんか私は、
う
ん、
ちょっと話戻しましょうか。
はい。
ご主人が出て行った時に何と言って出て行ったんですか、はい、ご主人は。
私のもう言いなりにはなりたくないのと、今からまあだいたい3年ぐらい前にそういういろいろなもろもろのことがあったので、いやらしくて浮気を主人がしたんですよ。で、その浮気を私は全然気づかなくて。
要するに私今知りたいのが、
はいはい、
ご主人はなぜ出て行った、つまり何と言って出て行ったのか、ちょっとそこを聞きたいです。
あんまり覚えてないんですけど、でもその家を出ていく前に、もうあんた言いなりにはなりたくないとか、別居したいから実家に戻ってくれないかっていう話は常々されてました。
ご主人は出ていくときにはもう何も言わず出て行ったということですね。
はい、私が仕事行ってる間にもう荷物まとめて、私の知らない間に出て行って、LINE にだけ書き置きがありました。
そういうことですね。
で、向こうは出て行くときにもう弁護士に依頼してますので、何かあればその弁護士の方を通じて連絡をしてくださいと。で、婚姻費用については後日弁護士より書類が届くと思いますみたいな感じの書き置きがあって、うん、もう調停をされたので、うん、私は離婚したくないの一点張りで、向こうは離婚したいの一点張りで、うん、2回の調停で不成立になって、もうほとんど無理なんだろうということは分かってるんですけど、まだ1年も経ってないんですけど、 とにかく精神的に不安定で、もしかしたらという思いも1ミリぐらいはあるんですけど、このまま一人ぼっちになってしまうのかという思いがすごくあって、やっぱり反省する日々と浮気をされたというフラッシュバックみたいな感じで毎日毎日もこう病んで、どうやって生きていけばいいのかなという強い心が持てないというか、前を向いて歩いていこうと思わないといけないんでしょうけど、そう思えない自分がどのように気持ちを切り替えたらいいのかなという思いがやはりありまして。
そうすると今日のご相談はどのようなことになりますか？
このまま別れたくないと言い続けても、数年では裁判を起こされたら離婚が確定するのかということと、それなら今後どのようにして生きていけばいいかという未来の構図っていうか、心の持ちようをご相談したくてお電話したんですけど。
わかりました。では今日のご相談は、今後どのようになる可能性があるかっていうことをちょっと聞くことでよろしいでしょうか？
はい、
はい、では今日の回答者は弁護士の酒井誠先生です。酒井先生お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
手続き的なことからまずお話をすると、
はい、
もうお分かりかもしれませんが、裁判を起こす前に調停前置主義って言うんですけど、最初に調停しなきゃいけないから、向こうが離婚の調停を家庭裁判所に申し立てたんですよね、はい、だけれども、向こうは離婚したい、こっちは離婚は受け入れられないって言ったら、はい、調停はまあ話し合いで合意するしかないから、
はい、
見込みがなければ不調と言って不成立になっちゃうわけですよ、はい、で2回でもうこれは話し合いで解決は無理だねと、
はい、
つまり合意しないと調停は成り立たないので、
はい、
で終わっちゃったと。で調停終わってからどのぐらい、半年ぐらいですか？
調停が終わってからはまだ半年も経ってないです。
そうですよね、
はい、
でこれで調停の手続きは経たので、
うん、
先方としては離婚の裁判を家庭裁判所に起こすことができる状態になってるんです。
はい。
でもうお子さんがね、お二人の間のお子さんではないにしても、もう皆さん、はい、4人いらっしゃるけど、もうみんな30前後で立派な大人だから、はい、親として子供の養育とかいう問題はないので、わかりやすく言えば純粋に夫婦の二人の問題なわけですよ。で、はい、もうこれはうまくいかないっていう時に、無理やり制度でくっついておいても仕方がないから、夫婦関係が破綻したなんて言い方をしますけれども、
はい、
破綻しちゃった時はもうこれ離婚するしかないよね、というふうに考えるのが、原則として裁判所の判断なんですね今は。
はい。
で訴訟を起こして向こうも弁護士さんがついてるというんだから、こういうわけでもうとてもやっていられないってことをその離婚の訴状にいっぱい書いてくると思うんです。でそれでは自分としてはもうとにかくとてもやっていられないってことを言って、いやいやそんなことはない、やり直せるんだということを話すわけですけれども、うん、2人の関係だから、はい、夫婦の片っぽが絶対嫌だって言っちゃったら成り立たないですよね。
そうですね、
わかりやすく言ったら。それで裁判所も基本的にそういう判断をします、はい、ただ一つ例外があって、自分でそういう関係にしといて、まあ分かりやすく言うと自分で暴力振るったり自分で浮気をして夫婦関係を犯しといて離婚したいって言ったら、それは許されないよねっていうことはあるんです。で、
はい、
あなたの夫の場合は3年前にそういうことがあったっていうお話があるから、そういうふうになったのは夫の浮気が原因で、夫の方から離婚を求めてもそれは認められないでしょっていう理屈があるかもしれない。でも、
はい、
夫の方はきっとそういうふうに言わなくて、もう壊れてたんだっていうようなことを言いそうな気がするのね。
はい、その調停の申し立ての中の自由に、私が暴力を振るうと、そして仕事に差し障るとか、は
い、自分の浮気が原因で夫婦関係がおかしくなったわけじゃないよってことを言ってたわけでしょ。
そう、それも、うん、はい、強く主張してます、
うん、じゃあ自分がの浮気が原因で夫婦関係が壊れたらもう絶対認められないかっていうと、そうでもなくて、
そうでもないです、ね、
それでも認められることはあるんです。
あ、
そういうことがあってからどのぐらい経ったかとかね、その後どんな風な態度で過ごしてきたか、それでも認められるケースはあるんです、
はい、
だから訴訟を起こされた場合には、今すぐ訴訟を起こしてどうなるかわからないけど、最後は離婚通っちゃうだろうなっていう感じはします。ただその浮気の話の中身がわからないから、なんともね、私がここで結論言えないんだけど、
はい。
逆にね、はい、一つ聞きたいのは、あなたが別れたくないっていうのは分かるんだけど、
はい。
なんでこうなっちゃったのかっていうことは自分で分かる、は
い、自分の思いを優先したいってところを叶えてもらえなかったら、ヒステリックになるとか、うん、そういった部分でものすごく主人には我慢をさせてきた。うん、で、我慢を重ねて、もうとうとう爆発させたんだと思う。
出ちゃったんだっていうの。はい、で、あなたの話聞いてると、はい、一人でいると寂しいし不安だしっていうのってある意味自分中心だよね。うん、一緒にいたい理由が。
そうなんですよ。
で、それを相手に言っちゃったら、何のために俺はまた戻るんだって話になると思うから。
お前の吐き口に
そうそう
されるのかまたみたいな感じに、
うん。で、そういうことではね、なかなかまたうまくいかないだろうし、で、また同じことを繰り返したら、あなたにとってもマイナスだと思うから。
はい、そうですね。
うん。相手がいてくれたら、それは人間、心の支えにもなるし、お互いにね、プラスになるんだけど、残念ながら今回は失敗しちゃって、次からそういうことないようにしようと思った方が、いいような気がするの。それだけ、夫の気持ちが固いならね。
そうですね。
その気持ちを変えられるぐらい、あなたがこんなに変わりましたって見せられるならいいけど、あなただって自分の個性があるわけだから、変えようのない部分ってあるじゃない。だから、ここは変えて、次からはこういうことないようにしようと言って、はい、そういうなんかもう変な刷り込みの持っちゃった人じゃない人を見つけた方が、前向きなのかなっていう気がしてるの、今。だから、誰かがいてくれたら寂しくないし、不安じゃないしっていうんじゃなくて、自分が何をしたいのかなとか、自分がやりたいことは何かなっていうふうな方向で考えて、で、その時にパートナーがいてくれたらいいけども、そこでまた同じような失敗しちゃまずいよねっていうふ
う
に考えて過ごしていく方がいいんじゃないのかなと思いながら、
それが何せ自立心が昔からないというか、もう誰かにすがらないと生きていけなかった。で、娘にも嫌われちゃったんですよね。出て行かれた当初、私がもう不安定になって、娘の家が10分ぐらいのところにあるので、下の子の、もうそこに入り浸ってしまって、娘の方の家庭も悪影響を与えてしまって、うんうん、なかなか帰らなくて。
人間はさ、そんな強いもんじゃないから、そういう時があってもいいけど、でも最後は自分でどうにかしないとさ、はい、どうしようもないから、別にさ、大層なことじゃなくてもいいと思うんですよ。まあ、趣味でもいいし、仕事でもいいし、社会活動でもいいし、なんか自分でこういうことをやりたいなと思うことをやって、その時に一緒にいてくれるパートナーがいればいいな、うん、私は依存心が強いからあなたに依存しますって言われて気持ちのいい人はいないと思いますよ。
そうですね。
自分だってそれやられたら嫌でしょ。
嫌です。
そしたら自分もやっちゃいけないですよね、そういうことっていう感じですかね。
なんか俺は何のためにお前の心を支えるためにいるのかぐらいにしか思われてなかったのかもしれませんね、
うんうん、なんかそういうことしちゃったのかもしれないし、根っこからその人格変わらないけど、少しずつそういうふうに反省をしてですね、まだ若いんだから55なんて、
と思うんですけど、うん、娘にもお母さんはもう結婚は二度としない方がいいって、父親にもお前はそういう星のもとに生まれたんだから、もう絶対結婚しない方がいい。
結婚とか別に考えなくていいじゃないですか。、はい、だってもう2回結婚したんでしょ、
はい、
3回目別にしてもいいししなくてもいいけど、二度と結婚するとかしないとかって発想を変えましょうよ。
そうですね、
結婚ってどういうもんかも分かったでしょ、2回やって。それでいいじゃないですか。
はい、そうですね。
そのね、型にはまって考えるのをやめて、じゃあ私は何をしたいんだろうと、まだ何十年もあるからやりたいことをちょっと探してみようぐらいの気持ちで過ごしてくださいよ。
はい。
ちょっと前半がね、法律の話、後半は気持ちの問題なんだけど、私の方からアドバイスできることはそんなところですかね。
いかがでしたか。
自分でやっぱり前向きになっていかないといけないんですね。
要は、はい、自分ができることちょっと考えないとね。
そうですね、
うん、
人にすがるばっかりとかの人生だったと思うんで、
うん、
そういうのがいけなかったんだと思います、
うん、は
い、
そうやってこう自分の分析をしてみてください、はい、やっぱり人には見えないことで自分で気づけること多いと思うので、
はい、
頑張ってください。
ありがとうございました、
ね、よろしいですか。
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。